はい、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤洋一と
加藤真理子です。
ラジコのですね、新しい機能が公表されたので、それをちょっと紹介しようかなというふうに思います。10月11日からですね、放送から1週間はですね、 CM を含めて番組が聞けるというサービスでですね、再生してから3時間以内なら何度でも聞けると。まあ私どもの番組はですね、これに相当しますよね。あの時伊藤は何て言ったんだというようなことをですね、
はい、振り返れるということですね、
振り返れるということで、はい、まあ結構面白いかなと。あとシェアラジオといってですね、気になったところをですね、 Twitter でもですね、 Facebook にも飛ばせると。10月11日から、
はい、
これ午前中にアプリがアップデートされますので、ラディコのアプリがアップデートされるということですね。バージョンアップという形になると思いますけれども、皆さんお楽しみに。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと、新しい価値の創造を不動産デベロッパーのプロパティエージェントの提供でお送りします。
これは中国の伝統楽器ニコ。かつて絹だった弦が奏でたこの音色、その美しさの起源は1300年前西洋から伝わったと言われています。現在その弦にはニッケルやクロムが含まれています。そんなレアメタルを世界で扱う会社、気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業を目指します。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。仮想通貨の取引所コインチェックを運営するレジュプレスと LP ガス販売などの三和産業は、国内で初めてビットコインで電気代を支払えるサービスを始めると発表しました。今回ビットコイン払いの対象になるのは、今年4月に電力小売事業に参入した三和の子会社の契約者です。
まあ私が注目したのはですね、ビットコイン運営会社の倒産もあってですね、少し人気が下火になったのかなと思ったら、まあ海外でもそうなんですけれども、しっかりあのシステムの中にね、食い込んできているというのがあって、まあもちろんこれはですね、今年4月に電力小売事業に参入した三和の子会社の契約者のみなんですけれども、試みとしては面白いかなと。どのくらい広がりが出てくるのかなという感じがしますね。私はまだビットコインを支払いに使ったことはないんですけれども、どんな展開になるのかちょっと注目して見てみたいなと思いますね。
アメリカ大統領選挙の民主党候補ヒラリー・クリントン前国務長官と、共和党候補ドナルド・トランプ氏による1回目のテレビ討論が行われました。クリントン氏がトランプ氏の失言を誘う戦略に出る一方、トランプ氏は普段の暴言を抑え、大統領らしさの演出を試みました。
これはあとポイントのところですぐ取り上げます。
アウディ、BMW、ダイムラーのドイツ高級車3社は、欧米などの半導体通信機器大手と組み、次世代高速通信の第5世代を使ったサービスの開発で提携すると発表しました。自動運転車の実現には大量のデータを扱う必要があり、第5世代の高速通信は不可欠とされています。
今のですね、フォースジェネレーション第4世代ではですね、もう賄いきれないですよね。自動運転車が増えると、もう膨大な量のデータがやり取りされることになる。だからそういう意味で言うならば、この3社だけかよと。世界的に共通のね、フォーマット作ればいいのになと思うんだけれど、とにかくドイツの3社がね、まず第5世代の通信規格に入ってくるということでですね、これは要チェックの動きだと思いますね。
公明党の山口代表は都内で講演し、衆議院解散総選挙の時期について、いつあってもおかしくないと明言し、永田町で取り沙汰される来年1月の通常国会冒頭での解散を拒まない姿勢を示しました。
まあ民進党がね、新しい代表を選んだんですけども、どうもすっきりしないですね。党内もね、対外的にも蓮舫さんは頑張っているんでしょうけども、どこか中身がないなというね、私の印象なんですけども気がして、そういう意味では野党組みやすしというのが自民党の中にもあるし、まあ、キューバ行ったりですね、もう安倍さんは忙しくね、動いていて、まあ、いろいろ国会での拍手の問題とかいろいろあるんだけども、それにしても、 代替しうる人がいないと、まあ、安倍さんの人気の高いうちに総選挙やりたいという気持ちは出てくるんでしょう。安倍さんは自分の再選の問題ね、任期延長の問題も絡んでいるので、まあ、安倍さんご自身が任期延長について言うことはないというのが安倍さんの意見なんですけれども、思惑がいろいろ出てきているし、来年の1月っていうのはあり得るシナリオかなというふうに思いますよね。
東京都の小池知事は就任後初めて臨んだ都議会定例会で所信表明演説を行い、豊洲市場の盛り土問題を受けて組織全体の体質や決定の方法に問題があるとすれば、今こそそれを変えなければいけない、新しい都政に対する期待に大転換するチャンスとしたいと表明しました。
いや、あるでしょう、組織全体の体質や決定の方法にね。だって社長がいなくて財務部長がいない会社のようなもんだってね、改革委員会のトップがね言って、社長がいなくて財務部長がいなくてよく組織が動くなというね、小池さんが発表したね盛り土の問題もね、結局誰が決めたのかわからないというね、小池さんがね今日記者会見してね、2008年から実施計画が完了した13年にかけ段階的に決まったとし、いつ誰がをピンポイントで指し示すのはなかなか難しいと、どういう風に決まってんだと、ぐじゅぐじゅぐじゅぐじゅぐじゅぐじゅと言いながらね、全根との話し合いの中でも決まっちゃったと、5年もかけて決まっちゃってるんですよ。組織全体の体質や決定の方法に問題があったとするわけですから、まあオリンピックの問題もね、要するに司令塔不足っていうことですよ。だからこれはですね、相当日本的体質が出てきている2つの問題の典型例かなというふうに思いますね。豊洲のマーケットの問題とオリンピックの会場見直しの問題はね。
配車アプリ大手アメリカのウーバーテクノロジーズは、飲食店が作る料理の宅配サービスウーバーイーツを日本国内で始めると発表しました。ウーバーが仲介し、事前登録した市民が料理を届けます。
これね、私ね、東京の街歩いて赤坂見つけだったかな、自転車かバイクどっちかだったと思うんですけども、黒いバッグを背負って、でそこに何て書いてあるかっていうと、ウーバーって書いてあるんですよ。その後はよく見なかったんだけど、なんだこれはと思って、ウーバーってのは大体タクシー、人を運ぶね、車の話じゃないですか。なんだろうなと思ってたら、このニュースですよ。あ、もうやってんだと思って、と思って、ウーバーが仲介してね、事前登録した市民が料理を届けるって。これバイトになるのかなという気がしますよね。でも、料理は食べるものだしなというふうにね、思ったりしてね、まあ、いろいろトライする会社なので、ウーバーイーツね。どうなんだろう、ラーメンの中こぼしてこないだろうかっていう懸念がありますよね。
三菱航空機が開発中の国産ジェット旅客機 MRJ の試験1号機が、飛行試験の拠点となるアメリカワシントン州の空港に到着しました。商用飛行に必要な型式証明を取得するための飛行試験が本格化します。
フェリーフライトって言ったかな、要するに誰も乗せないで試験的に飛ぶことをね。私はMRJ の応援団の一人なので、三菱航空機のね広報から写真が来ました。それをホームページにアップさせていただいたんだけど、やっと届いたの君って、そういう感じですよね。もう2回ぐらいねフェイルしてるわけなので、まあこれ初号機なので、あと3機ぐらい行くのかな。それで2018年の認証ゲット、それから ANA さんが一番早いのかな、それに引き渡しと、順調に進んでほしいなというふうに思いますよね。
OPEC 石油輸出国機構は臨時総会を開き、加盟14カ国の原油生産量を日量3250万バレルから3300万バレルに制限することで合意しました。 OPEC の減産は金融危機直後の2008年以来およそ8年ぶりです。
まあ、これは後でまた取り上げます。
東京オリンピック・パラリンピックの推進体制や費用をチェックする東京都の都政改革本部調査チームは、立候補時点でおよそ7300億円だった大会の総費用が3兆円を超える可能性があることを明らかにしました。
僕ね、これね、なんでと思いますよね。4倍でしょ、4倍以上でしょ。それで昨日だったかな、 NHK の9時のニュース見てたら、都政改革本部のねトップの方が出てきてね、言ってましたよ。だからさっき僕が言ったことをね、要するに社長も財務部長もいないね組織のようだと、 まあそれでは困るなというふうに思いますね。一体東京都が主導すべきなのか組織委員会なのか、まあここの2つのね、あのトップ森さんとね小池さんがいがみ合ってるみたいなマスコミの捉え方なんだけど、いがみ合ってる時じゃないだろうと、もう迫ってるぞと。で、五輪担当大臣は何してるんだろうなというふうに思いますよね。だからそういう意味で言うならば、ちょっとまあ日本的な組織運営の仕方というのも、まあそれはそれでいいところもあるんだろうけど、費用が4倍以上にね膨らむのを放置したというところはね、やっぱり改革していかなければいけないのかなというふうに思いますよね。
日銀は今月20日から21日に開いた金融政策決定会合での主な意見を公表しました。長短金利を誘導目標とする新しい枠組みへの移行は政策の持続性を高めるとの認識で一致し、誘導目標を量から金利に変える中で国債購入額が減少する可能性も示唆しています。
まあ、あの21日の発表直後はね、315円だったかな、日経平均も上昇して終わったんですけども、そのマーケットはねどうも冴えないですよね。まあ、アメリカのマーケットもちょっと落ち着かなかったり、今一時的に100円切りそうなね円高になったりと。これはね、でもはっきりしてるのは、まあ、解釈が難しいんですよ。一体これは何なんだと。緩和なのか、もしかしたら国債購入額が日銀によるね減少するかもしれない、それどっちなんだと、理解が難しいわけですよ。で、私はね、先週の日銀とね FRB の決定というのは大騒ぎした割には相場に影響を与えないと思ってたんですが、その通りで、また待ちの姿勢なのかな。原因は動いてるんで、それがマーケットを左右するかもしれませんけれども、まあ複雑になってきましたね、日銀の政策はね。
今週のニュースファイルでした。
不動産売りたいときは藤太郎。マンション相場がわかる藤太郎は、人工知能によって相場価格を瞬時に算出、誰でも簡単に利用できる新体感型不動産情報サイトです。売却意欲が高まれば、厳選した有力不動産会社へ一括査定も可能。気になるあなたは今すぐひらがなで藤太郎を検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめはアメリカ大統領選挙の民主党候補ヒラリー・クリントン前国務長官と共和党の候補ドナルド・トランプ氏による1回目のテレビ討論が行われました。
まあ私もちらっとね、全部ではもちろんないんですが、見ていてですね、思ったのはね、
はい、
アメリカのマスコミの騒ぎ方もおかしいんじゃないかなというね、要するにね、戦術論をいろいろ言うわけですよ。これでここのニュースにありますけれども、クリントンさんはトランプさんのね、出現を誘う作戦に出たと。で、一方、トランプさんはクリントンさんのね、過去のメール問題なんかを指摘したと。
はい。
でもアメリカの大統領って、そういう戦略論のところで決めていいのかなと。その人の人柄とかですね、真実を語るのかとか、どのくらい国民に訴える力があるのかとか、そういう大きなところで議論になって叱るべきなのに、技術論に入っていくと、で、同じ量を書こうとするじゃないですか。はい、中立の立場なので ね、基本的には。はい、そうすると、両方が同じように取り上げられるので、同じような強さのように錯覚する人も出てくるわけですよ。はい、まあ、ニューヨークタイムズのようにね、もう全然トランプは、と社説で述べて、でも、討論になると、世論調査はこうだったとか、この点はトランプは良かったけど、この点は弱かったとか、クリントンはこの点が弱かったけど、この点が良かったとか、そういう取り上げ方するわけじゃないですか。で、なんかね、勝負を最後まで面白くしようとするために、バランスを取ってるように見えるのね。
はい。
で、それはまあ面白いことかもしれないけれども、僕はね、そういうことでアメリカの大統領が決まっていいのかなとずっと思ってるわけですよ。その人が本来持っている指導者の資質とか、そういうものが問題になるはずだろうと。で、そういう意味ではね、今年の大統領選挙って、こんなに騒ぐべきことかと。
はい。
どっちが適しているかは分かっているだろうと。ニューヨークタイムズもそう書いてるわけですよね。トランプは全然ふさわしくないと言ってるわけですよ。万が一、トランプさんが大統領になったら世界がどうなるか。そういう点も、アメリカのマスクはどんどんつくべきだし、クリントンさんが、例えば貿易問題で立場を変換してきたプロセスなんかも検証する。これはいいことだと思うんですけども、はい、 これからどうなのかというところが問題でですね。
そうですよね。
今の戦力がどうかって分析してもしょうがないと僕は思うんですよね。
これから国の行方を決める人ですもんね。
そうなんですよ。
ある意味では。
はい。だからね、僕はね、まあアメリカの大統領選挙何回も付き合ってきましたけれども、過去の中で一番関連する記事を読む気がしない大統領選挙ですよね。要するにね、技術論は僕らには関係ないわけですよ。別に大統領選挙の解説をね、事細かにやるわけじゃないので、でそうすると今年のアメリカの大統領選挙っていうのはやっぱり私が知る限り歴史上ね最も将来を語らない、過去はこうだったとかね、トランプはタックスリターンの書類公表してないとか、あそうなの、じゃあでもトランプのアジア政策はどうなるの、中東政策はどうなのと、もうみんな曖昧もことしてるわけですね。でクリントンのじゃあ TPP に対する態度はこれからどうなるのと分かんないでしょ、はい、だからそういう意味で言うならば、私は今年のアメリカの大統領選挙についてものすごく不満で、テレビ討論も第1回が行われて、その霧が晴れたとは言えない状況なんですよね、はい、私にとってね。でもちろんそういうプロセスの中で徐々に見えてきて大統領が決まるっていうそのあり方は分かるんだけれども、共和党が一人、民主党が一人選んで、あとはその二人の戦いっていう風になると、スタート地点は五分五分みたいなね、感じになるわけじゃないですか。だから私は、これでいいのアメリカはと、大統領の決め方としてね。もちろん、過去のアメリカの大統領の中で立派な人もいたし、そういう人たちが、叩き合いの中でね、勝ち残って、残ったと。でもね、これだけもうありとあらゆることがね、暴露される中で選ばれてくるって、はい、だんだんアメリカの大統領のなり手もなくなるんじゃないかなと。だってあれは通信事情も悪くて、各州で独立して選んだ時のね、システムなわけです。アメリカの大統領選挙ってのは州ごとにね、当選者を決めていくっていうのはね。だから面白いっちゃ面白いんだけど、アメリカのマスコミも一生懸命視聴率が落ちないように、面白くしてるっていうのはわかるけども、はい、これでいいのかなという気がしますよね。
うん、そうですね。
だから民主政治の国がそういうことやってるから、どう見ても私たちにとっては心地よくないね、権威主義的な国、ロシアとか中国の政治体制の方が、もしかしたらいいんじゃないのみたいなね、そういう印象まで出てきちゃうわけじゃないですか。それは良くないなと。まあもちろん私が言ったってね、アメリカの選挙システムは変わるわけないんだけども、いつまでやんのかね君たちって、そういう感じがしますよね。
次は OPEC 石油輸出国機構は臨時総会を開いて、加盟14カ国の原油の生産量を減産すると合意しました。
いや私はね、そのニュース聞いた時にね、合意したのと思いましたよね。
なんか一転してっていう感じですもんね。
でもね、中身読んでみるとね、あこれはあんまり意味ないなというふうに思いました、
はい、
というのはね、減産は決めたんですけれども、じゃあどの国がどのくらい背負って、どのくらいその自国の輸出量を減らして、または減産して、マーケットの回復に貢献するかっていうところは全く決まってないわけですよね。
はい。
で、それはいつ決めるかって11月末かなんかに決めるっていうでしょ？それで、イランはですね、365だったっけな、そこら辺の今の日量の産油量を400万にね、はい、したいと言ってるわけですよ。
はい。
35万バレルも増えるのかと。じゃあ他の国がですね、今ニュースで読んでいただいたような減産をするんだったら、より多くの減産分を背負わなきゃいけないですよね。でもイランがそういうことを言うことに対して、サウジアラビアは絶対文句言いますよね。みんなが減産してるのになんでお前だけ400万バレル出すんだということになって、で、総論賛成、各論反対かとこれは。だから原油市場は素直にね、びっくりしたんですよ、多分ね。
はい。
減産合意なんか絶対できないと思ってたらしちゃいましたと。しちゃったけど、過去の減産合意というのは、それぞれの国がどのくらい背負うか、つまりサウジアラビアがスイングプロデューサーとして、きっちりこれだけの減産を担いますっていう約束があって減産に合意したわけではなくて、まあ11月に決めましょうっていう形で、総枠だけ決めたっていうことですよね。
はい。
で、かつですね、例えば減産合意して石油価格が上がると、ニョキニョキっと出てくる連中がいるわけですよね。アメリカのシェールオイル業者ですよね。
そうですね。もうニュースで出てきましたもんね。
もう出てきますよ。それはもう目に見えてるわけですよ。かつね、ロシアだってしめしめと思ってね、増産するわけじゃないですか。
はい、
で、そうするとはっきりしてるのは、今のオペックというのは、過去のオペックでは全然ないですよ、ということですね。もうシェアも小さいし、価格支配力もないという存在なので、私はね、相場を 案外大きく動かしたんだけども、それは予想外というアンエクスペクティッドなところが響いただけだというふうに思ってまして、はい、原油市場を取り巻く情勢というのは依然として供給過剰気味というところが当たっていて、それを変えるような大きなニュースはまだ出てきていないというふうに思いますよね、はい。
そして公明党の山口代表が都内で講演しまして、衆議院解散総選挙の時期についていつあってもおかしくないと明言しました。
自民党の中からもね、衆議院の解散そろそろどうやという意見が出てきて、まあそれは2つの意味があって、
はい、
今やったら勝てるっていうのがですね、
それ大きいでしょうね。
大きいですよね、はい。民進党に新しく蓮舫さんが代表として決まったんですけれども、幹事長野田さんにね決めた頃から、野田さんっていうのは民進党の議員たちにとってはですね、まあ要するに民進党を小さくした張本人に見えるわけですよ。僕はそうは思わなくて、やっぱり鳩山さんとね菅さんの失政が響いたと。野田さんはむしろ よくやった方だと思うんですけれども、民進党割れてるぞと。でしかも共産党との共闘体制をどうするかということについて、で安保政策にしろね、経済政策にしろ、党内が一致して国民に訴えるような政策があるかというとどうもないぞと。これはチャンスだなと思っている人が多いんじゃないでしょうか。で、まあ公明党は昔からですね、二つの選挙を一緒に戦うことは、例えば衆参同日選挙とかね、そういうのはなかなか組織維持のためにも難しいという立場なので、参院選挙は終わって、まあ半年以上経った段階での衆議院選挙というのは、山口さんの言葉を借りればですね、いつあってもおかしくないと。はい、だったらいつでも来なさいよということなので、まあそういう展開なのかなと。ただ僕が思うのはね、また選挙かよと。
このところ、本当に短い期間で選挙が続きますよね。で
東京の場合はね、都知事選挙もあったしね、はい、また選挙と。
で、また都議会選挙も。
あるでしょ、
はい。
だから僕はね、思うんだけど、選挙でね、勢力維持はいいけども、その間にやるべきことやってんのかよと。はい、経済がね、本当に、まあ、アベノミクスが息切れしてることは誰もが認めてるわけだけれども、それを本当に本腰入れてね、ネジ締めるようなことしてんのかなと。選挙って渡り歩いている中で、安倍さんの人気が高ければ、政権維持はできるのかもしれないけれども、はい、本当に必要なことはやっていないよね、まだと。そういう意味では、また選挙って聞くと、これ何のためと、フォーファットと僕は思いますよね。
はい、
だからそういう意味では、今の政界の議論というのは、じゃあ何のために、国民に何を提示するために、また国民に何を提案するためにやるのかということが欠けていて、つまりそれは大義がないんだと。勝てるからっていうだけだったらですね、国民からすれば何なのという方になりますよね、はい。で、勝たしたくないんだけど、じゃあ他の政党に入れる理由があるかっていうとないわけだから、
はい、
それはやっぱり国力の無駄だろうと。
お金もかかりますしね。
何十億もかかるわけなので。はい、それはありえない話だなと、そういう印象でね、僕は聞いてますよね。
今週のニュースファイルでした。
モーツァルトを聴かせるとワインが美味しくなる。美しい音で振動を与えるからだとか。アルコニックスの扱う非鉄金属はモーツァルトを奏でる楽器にも使われています。銅 70% 亜鉛 30% のこんな振動や銀 92.5% の振動、新しい銘柄が生まれるかな。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
キューバの音楽とか食べ物の話をしようと思うんですけれども、はい、音楽は楽しいです。本当に音楽は楽しいです。それでね、
はい、
レストランとか、場合によってはミュージアムとかね、なんか人が集まる場所、ホテルのロビー、必ずね、トリオか、またはカルテットのね、4人組の、時には歌を歌い、時には演奏だけでね。
生演奏なんですね。
うん、でもちろんそれ、なんか気が向いたらお金入れてくださいっていう、まあ、バイトベースだったり、まあ、それで食べてる人もいるんでしょうけれども、とにかく音楽のない、キューバのレストランというのはそれほど良くないレストランみたいなね、そういうところがあって、どこに行ってもいるんですよ。
でも生活の中にも音楽はあるものなんですね。
あるんですよ。それでね、なんでそんなに音楽がって思ったんですけれども、それはやっぱりね、 サトウキビに関わる労働ってすごく厳しかったと。厳しい労働だけを毎日続けるわけにいかないので、多分ね、スペインが持ち込んだ文化と踊りとかね、いろいろあるじゃないですか。それでアフリカの自分たちが持ってきた音楽を融合させて、音楽にしているんだと思います。夕方とか夜にそういうのをやってなければ疲れが溜まってね、はい、やってられないと。
じゃあもう癒しで。
そういうふうに思うんですね。それに比較して料理はあんまり美味しくないです。
どういう感じのものが主になるんですか？
まあ主食は米なんですよ。サトウキビ畑の中にね、水田があるんです。
あ、そうなんですか。
日本、あぜ道があってね、日本と同じような感じでね、これ僕非常に面白かったんだけど、で、なぜまずいかっていうふうに考えてみたら、はい、社会主義の国って、昔の中国がそうだったんですけれども、全国統一メニューなんですよ。上海料理とか四川料理とかね、そういう区別があんまりなくて、庶民が食べるようなレストランね、みんな一緒。中国はそうだったし、ロシアもそうだったし、
はい、
特徴はないわけですよね。でもそれが少しずつ変わりつつあるなというのはあって、
はい、
ハバナのね、高級レストランなんかでは、まあ高級だって日本人から見れば安いなというレストランなんですけども、結構美味しいね、スペイン料理とかイタリア料理はあったし、大使館街の真ん中にあったイタリア料理はまあまあうまかったね。
そうですか。
でも全般的には、またこれ？特に朝食のバイキングがね、どこも同じようでね、美味しくないんだ。日本のホテルのバイキングは、例えば北海道のね、函館なんか行くと国際ホテルっていう、もうよだれが出るほど美味しいんだけど、皆さんぜひ行ってくださいね。函館のね、国際ホテルっつったかな。あれ、日本一朝食がうまい店っていう、
いいですね。サイレスだね。
でもね、ダメですね。まあこれからでしょうね。
そうですね。これから観光のお客様が増えると、どんどんね、きっと工夫するようになるんじゃないですかね。
ただね、果物がいい。まあ日本みたいにね、日本の果物みたいにえりすぐったという感じはしないんだけど、まあ安くいろいろ食べられるということでね。
新鮮なものを食べられる。
まあ、ハバナのごく一部のレストラン。例えば、モヒートの発祥の店。
はい、
これはあんまり良くなかったんだけど、フローズン大切りのね、発祥の店のスペイン料理は美味しかったんですよね。キューバにね、行くということになれば、はい、やっぱり料理より音楽を楽しみにして行ってもらった方がいいかな、という感じですね。
はい。今週のここを見てきた、これを見てきたは、初めてのキューバその2、音楽と食べ物をご紹介いただきました。
住むところは
個人生活の拠点、
街は
文化を発信するところ、
未来は
あなたが作るもの、そのために不動産投資という考え方、新しい資産の選択肢をご提案。それだけでなく、あなたの資産の代理人、プロパティエージェントとして、私たちは新しい価値の創造を続けていきます。不動産デベロッパーのプロパティエージェント。のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと、新しい価値の創造を不動産デベロッパーのプロパティエージェントの提供でお送りしました。
今年もね、ノーベル賞のね、予想がそろそろ出てきて、村上春樹さんがね、
いつもお名前上がりますけれどもね、
またかよとブックメーカーのね、ラドブロークスというところのね、受賞予想のトップを走っているらしいんですけども、まああんまり期待しない方がいいかな。ハルキストたちがね、集まって今年はとか言って騒ぐのかもしれないけれども、まあ私も取ってほしいとは思いますよ。
ねえ。
あんまり騒がずに、
はい、
静かにね、科学関係の賞もね、予想しない人が取ったりしますんで、まあもう3人ぐらい名前が上がってるんでしょ。
はい。
1人出ればいいなと、最低ね、というふうに思いますね。というわけで伊藤陽一と
加藤真理子でした。
アテブレーブンドブリガード。